私たちは今クリスマスイブの夜共に礼拝を守っています。クリスマスとはキリスト者にとって一年に一度御子イエスキリストの誕生を特に覚えて記念するという大切にしている機会です。キリスト者にとってイエスキリストの誕生が喜ばしいわけは、イエスキリストこそが信じる者に生きる力を、希望を与えると信じるからです。またキリスト教の信仰においては、イエスキリストは世を照らす光であると信じています。ですから今私たちはろうそくに火を灯し礼拝を捧げています。私たちは暗闇の中に輝く光を見るとき、その光に希望を見出そうとします。マタイ福音書には3人の博士が夜空に輝く星を見て、イエス・キリストの誕生を信じ旅を始めたという物語があります。そこには星の輝きに導かれ、諦めずに希望を探し出そうとする人間の姿が描き出されていると思います。暗闇の中に輝く光に希望を見出そうとする人間の営み、同じような例を私たちはいくつも知っています。例えば有名な童話ですけれども、マッチ売りの少女というお話を皆さんよくご存知だと思います。年の瀬も押し迫った大晦日の夜、小さな少女が一人寒空の下でマッチを売っていました。マッチが売れなければ父親に叱られるので、すべて売り切れるまでは家には帰れませんけれども、人々は年の瀬の慌ただしさから少女には目もくれずに通り過ぎていきます。夜も更け、少女は少しでも自分を温めようとマッチに火をつけました。マッチの炎とともに温かいストーブや七面鳥などのごちそう、飾られたクリスマスツリーなどの幻影が一つまた一つと現れますが、炎が消えると同時にその幻影も消えてゆきます。流れ星が流れ、少女は自分を可愛がってくれたたった一人のおばあさんの言葉を思い出します。その言葉とは、流れ星は誰かの命が消えようとしている象徴なのだという言葉でした。次のマッチをすると、そのおばあさんの幻影が現れます。マッチの炎が消えると、おばあさんの姿も消えてしまうことを恐れたその少女は、慌てて持っていたマッチすべてに火をつけます。おばあさんの姿は明るい光に包まれて、少女を優しく抱きしめながら天国へと登っていきました。新しい年の朝、町の人々が見つけたのは、マッチの燃えかすを抱えて幸せそうに微笑む少女の小さな屍でした。マッチ売りの少女とはそんな物語です。この物語を読むとき、私たちの心は痛みます。一人のまだ年端もいかない少女が、家庭の貧しさのため冬の寒さに身を震わせながらマッチを売らなければならない、その少女の境遇の哀れさに私たちの心は痛みますけれども、私たちの心は同時に深い部分から揺り動かされます。なぜならば、その貧しい少女が飢えと寒さの中でマッチに火をつけ、暗闇の中で輝く光の向こうに何かを見ようとしている、その姿に私たちの心が動かされていきます。自分を愛してくれたたった一人の人、今はもう死んでしまっていないおばあさんのことを少女は思い出して、そして微笑みを浮かびながら死んでいきました。少女は暗闇の中でも輝く光の向こうに大切なものを見ようとしています。一本でも多く売ってお金に換えなければならないはずのマッチを無駄にしてまで灯されたろうそくの炎、マッチの炎、暗闇に輝く光は、マッチ売りの少女が飢えと寒さの中で最後に頼るべきものが何だったのかを 私たちに教えてくれるように、そんな気がいたします。人は物質的経済的な貧しさの中、辛さの中で肉体的には命が尽きようとする時にも、マッチ売りの少女のように希望を求めざるを得ない存在なのだと、私たちはその物語から知らされます。また別の例をもう一つだけ挙げるならば、皆さんもニュースなどでご覧になった方も多いかもしれませんけれども、例えば韓国ではしばしばろうそく集会が開かれます。ろうそく集会とは、そもそも2008年に狂牛病の疑いのあるアメリカ産の牛肉の輸入に反対するために開かれた集会の形式です。ろうそくの光に自分たちの意思を表現する、そのような方法として定着していきました。このろうそく集会では、ろうそくの炎、そして暗闇に輝く光に人々のさまざまな祈りや願いが込められています。今日はお話の冒頭で申し上げましたけれども、キリスト教の信仰にとって、ろうそくに灯る炎とは、光とは、この世を照らす光であるイエス・キリストを意味しています。では炎や光ではなく、ろうそくは何を表しているんでしょうか。最後にそのことを考えてみたいと思うわけです。たった今この瞬間もそうですけれども、火の灯るろうそくを前にして礼拝を捧げるとき、私たちが心して受け止めなければならないメッセージとは一体何なのでしょうか。暗闇に灯されるろうそくの光の美しさでしょうか。確かに暗闇に輝くろうそくの光はとても美しいものがあります。それは希望の象徴です。ではなぜイエス・キリストは信じる者にとって救いや希望となるのでしょうか。聖書を書いた人たちは私たちに語りかけます。イエス・キリストは低くされること、小さくされることを恐れず、神の御心を信じて痛み苦しんでいる人たちと痛みや喜びを分かち合い、信じる道を歩んでいった。そのように聖書は語ります。私たちが自分は今暗闇の中にいると感じざるを得ないとき、それでもイエス・キリストが私たちの光であると信じるならば、その信仰が私たちの光となる、導きとなると聖書は伝えます。その光を目指して私たちが一歩一歩歩みを始めるときに、私たちのうちに上よりの新しい力、命が宿り、新しい希望が生まれる、そのような信仰を聖書は2000年の時を超えて今私たちに語りかけています。クリスマスイブの夜、火の灯されたろうそくを前にして、私はこんな想像をしてみます。このろうそくはもしかしたら私たち自身一人一人を表しているんじゃないか、そんな想像をしてみます。ろうそくに火が灯されるとき、確かにその光や炎はとても美しいと思います。炎や光は私たちに祈りや希望を感じさせますけれども、火が灯されるということは同時にろうそくがすり減り、小さくなり、消えていくということを意味していないでしょうか。炎が灯されれば灯されるほど、火が燃え続ければ燃え続けるほど、暗闇の中で光が輝けば輝くほど、ろうそくはすり減っていきます。ろうそくは何度も使われて、ろうは溶け、形は変わり、短くなってすすによって黒ずみ、そして最後には完全に溶けてなくなってしまいます。それでもまだろうそくの芯に火をつけ、光を灯すためにろうそくが使われるのならばいいでしょうけれども、ろうそくは火をつけるという本来の目的とは別の使われ方をすることさえあります。例えば古い家なんかでは、押し入れの戸を開け閉めするたびにきつくなった音が、ギーッという音が鳴るときなんかに、その溝のところにろうを塗りつけて音が鳴らないようにするという、そんな使い方をすることもあります。クリスマスイブの礼拝を捧げている今、 私はろうそくを見て自分自身の姿を信仰者として歩んでいきたいという願いをもう一度胸に刻みます。私たち一人一人の人間はこんなろうそくのような存在なのではないだろうか。自分の願いが叶わず、自分のもともとの計画とは違った生き方をしないといけないということが、確かに私たちの人生の中にはあります。残念なこと、思い通りにいかないことだらけと言っていいかもしれません。そして、このろうそくと同じように、火の灯されている時間が長くなれば長くなるほど、私たちが生きている時間が長くなれば長くなるほど、ろうそくの形が変わっていくように、私たち自身の形も変わり、短くなり、もしかしたら色は黒ずんでいくのかもしれません。けれども同時に今日私たちは覚えておきたいことがあります。それはたとえ短くなったり、形が変わったり、黒ずんでいたとしても、ろうそくは火を灯すために作られたのだということです。たとえ火を灯すためにろうそくが使われなかったとしても、それが自分の願いとは異なる目的のために私たちの人生が用いられたとしても、けれどもろうそくは火を灯すために作られたし、火を灯すことができる。私たちはイエス・キリストという炎や光を私たちの心に受け入れることができる。そんな想像をします。ろうそくは炎を燃やし光を照らすことで、自分自身は短くなるかもしれません。けれども自分自身を短くすることによって、何よりも暗闇の中に光を輝かせます。たとえその炎や光が消えそうなくらいに小さなものだったとしても、周りの人に温かさや希望を伝えます。ろうそくの色や形がそれぞれに違うように、私たち人間の生き方や個性、そして背負っている苦しみや悲しみ、胸に抱いている夢や希望は一人一人違うことでしょう。けれどもろうそくに炎が、そして光が灯されることにより、確かにその場が明るくなり温かくなるということを、私たちは今日もう一度胸に刻み信じたいと思います。このろうそくの光こそがイエス・キリストであるという、そのメッセージを今聖書から受け取りたいと思います。だからこそろうそくである私たち自身は、命が与えられている間、精一杯イエス・キリストという炎や光を燃やし輝かし続けたいと願うわけです。そして同時に私たちは、その炎や光が私たち自身にも生きる力を、希望を、そして命を与えてくれるということを覚えたいと思います。ですから私たちはイエス・キリストという光を求め信じ、たとえ私たち自身がろうそくのように使われるたびに短くなったとしても、本当に大切なことやもののために恐れずに、自らが卑屈されることを恐れず、傷つくことを恐れず、分かち合う生き方を選んでいきたいと思います。それでは短い時間ですけれども沈黙をしましょう。